はい、皆さんこんばんは。今週もやってまいりました。金曜日夜9時は聖書輪読会。先週からヨハネの福音書に入りました。はい、新約聖書のヨハネの福音書です。今日は3章と4章を、輪読していきたいと思います。はい、いつものメンバーが集まるのを待って、行きたいと思います。まだね、9時まであと5分ぐらいありますけれども、今日はね、寒かったですね。私朝何時ぐらいでしたかね、9時ぐらいかな、ちょっと雪がちらついてるの見ましたね。朝雨かなと思ったら、こうふわっとこう舞ったから、あ、いや雪だと思って、今季初めて雪を見たかもしれませんね。はい、というぐらい今日は全国的にね、寒かったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、はい、私のこの今いる自宅は、はい、断熱効果の方はですねあまりないので非常に部屋の中が寒いことになっておりますけれども、夏は暑く冬は寒い日本の古い一軒家でございますけれども、はい、今日もですね、ヨハネの福音書、もしですね、参加したいという、お方がいらっしゃいましたら、ぜひ一緒に聖書を読みませんか。はい、あれですよ、おしゃべりだけでも参加されて全然いいので、はい、お待ちしておりますね。で、それではちょっと今週皆さんどんな感じでしたか。皆さんはね、そうですね、私は水曜日がね、今週がお休みだったので、まあちょっと良かったですね。やっぱり、6日間連続で働くと、私はちょっと体を結構体力使う仕事なので、週の半ばにお休みがあると本当に嬉しいんですけれども、もうね、めったにね、そういうことにはならないんだけども、まあ、5連勤、5日連続勤務するっていうのは、まあ、しょっちゅうあるんですけど、今ね、やっぱりちょっとなんていうの？人が足りないっていうか、まあ、っていうことなのかな。5連勤っていうのも普通にあるようになってしまいましたね。別に休み希望出してなくても。それは自分の職場の同僚は今週6連勤っていう人がいて、つまり月曜日から土曜日までもうね大変そうです。もうなんかバグって壁に手が ぶつかったりとか今日してましたね。まあ、あと1日で終わりなのでですね、日曜日まで、日曜日にこうなだれ込むようにしてゆっくり休んでいただきたいなと思うんですけれども、まああと1日ということで頑張っていきましょう。はい、明日仕事の方はい、あ、もぐちゃん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。お元気ですか？あれ、声がしませんけど。
こんばんは。
あ、こんばんは。聞こえますか？
聞こえますよ。
ああ。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あ、サンビさん、こんばんは。
こんばんは。聞こえますか？
聞こえます。はい。
はい、こんばんは。
はい、サンビさん。サムさんのところも寒かったでしょう、今日は。
ええー、ちょっと寒かったですよ。
ね
え、
寒かったよね。なんか、テレビでちらっと見たけど、ヒートショック？ヒートショックだっけ？例えば、韓国は確か、セントラルヒーティングみたいな感じで、あったかいんですよね、どの部屋も。全体的に。違いましたっけ？
全部暖かいですよ。個人個人じゃ今はみんなほとんど個人個人ですよ。セントラルじゃなくて。
あ、そうなんだ。 なんか日本だと割と、うん、まあマンションとかだったら、まあそうでもないかもしれないし、最近新しい家は暖かいかもしれませんけど、断熱材が入って暖かくなってるかもしれないけど、なんていうの？まあ、この、例えば自分がいる今は暖かくても、廊下に出た途端、うわーっと寒いとか、トイレに行くのにもう本当に覚悟してトイレに行かないと、廊下に出るのがもう、なんかこう、なんかもう、こう気合を入れて廊下に出ないともう寒いっていうね。
ああいう日本の家はすごく寒かった覚えがありますよ、私も。
おっしゃってましたよね。うん、ね、日本の家って多分、夏すごい蒸し暑いじゃないですか。だから、夏に涼しく過ごせるようにっていうことを一番重要視してるっていうふうに聞いたことが、はい。だからね、私の家はね、すごく窓が多いんですよ、うん。やたら窓があちこちにあって。で、窓ってあると、なんていう、明かり取りにはなるかもしれないけど、窓が多いってことは、うん、そこはもう、要するに、スカスカなわけじゃないですか。だから、うん、その窓から冷気がものすごく入ってくるっていうか、窓が多いっていうことは、要するに、断熱効果がね、その分薄いってことだから、うん、で、だからね、多分ね、そういうことで、最近、新しい家はね、見ると、窓がめっちゃちっちゃいんですよ、どの家も。普通の一軒家が。あ窓が小さい。ように思いますね。もう本当に、こんな、外見れないじゃんと思うけど、考えたら、窓から外を見るってあんまりないんですよね。家
に。みんなカーテンね。うん。カーテンしてるでしょ？
カーテンしたりするし、あんまり窓から外をじーっと見ると、日本なんてもう家が立て込んでるから、変な人じゃないですか、窓からじーっと外、ね。猫は窓辺とか好きだけど、だから窓を小さく作ることによって、うん、そういう断熱効果をね、高めてるのかなっていうふうに最近の家は思うんですけど。まあ、今住んでる家はもう窓がもう本当にぐるり窓があって、多分、そのクーラーとかなかった時代に建ててるので、夏は窓を全開にして、風を通すっていうことをもう、重要視してたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うん、っていう感じで、はい、今日は、ふみさんはちょっといないみたいだけど、はい、もう行きましょうか。
3。はい。
はい。それでは今日は、ヨハネの福音書の、三章を、から行きますね。サンビさん、モグちゃん、私の順番でよろしくお願いいたします。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第三章。さて、パリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。
この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければ、あなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。
イエスは答えられた。誠に誠に、あなたに言います。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。
ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか？もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか？
イエスは答えられた。誠に誠に、あなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできません。
肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。
あなた方は新しく生まれなければならない。と私が言ったことを不思議に思ってはなりません。
風は思いのままに吹きます。その音を聞いても、それがどこから来てどこへ行くのかは、わかりません。御霊によって生まれたものも皆 それと同じです。
ニコデモは答えた。どうしてそのようなことがあり得るでしょうか。
イエスは答えられた。あなたはイスラエルの教師なのに、そのことがわからないのですか。
まことに、まことに、あなたに言います。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。
私はあなた方に地上のことを話しましたが、あなた方は信じません。それなら天上のことを話して、どうして信じるでしょうか。
誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。
モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。
それは信じる者が皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。
神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。
御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。
その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことである。
悪を行う者は皆、光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に来ない。
しかし、真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるように、光の方に来る。
その後、イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。
一方、ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が豊かにあったからである。人々はやってきてバプテスマを受けていた。
ヨハネはまだ投獄されていなかった。
ところでヨハネの弟子の何人かがあるユダヤ人と清めについて論争をした。
彼らはヨハネのところに来て言った。先生、ヨルダンの川向こうで先生と一緒にいて、先生が明かしされたあの方がなんとバプテスマを授けておられます。そして皆があの方の方に行っています。
ヨハネは答えた。人は天から与えられるのでなければ何も受けることができません。
私はキリストではありません。むしろその方の前に私は使わされたのです。と私が言ったことは、あなた方自身が証ししてくれます。
花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることに耳を傾けている友人は、花婿の声を聞いて大いに喜びます。ですから、私もその喜びに満ち溢れています。
あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。
上から来られる方はすべてのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地のことを話す。天から来られる方はすべてのものの上におられる。
この方は見たこと、聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。
その証しを受け入れた者は、神が真実であると認める印をしたのである。
神が使わした方は神の言葉を語られる。神が御霊を限りなくお与えになるからである。
父は御子を愛しておられ、その手にすべてをお与えになった。
御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。
第四章。さて、パリサイ人たちは、イエスがヨハネよりも多くの弟子を作ってバプテスマを授けていると伝え聞いた。それを知るとイエスは、
バプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちであったのだが、
ユダヤを去って再びガリラヤへ向かわれた。
しかしサマリアを通って行かなければならなかった。
それでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。
そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第六の時であった。
一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。
弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。
そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか？ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。
イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。
ちょっとごめんね。なんか変なとこ触ったら見にくくなった。
4章
の今どこかな？
11節。
ごめんね。11節読むんでしょ、
はい、
その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられ、ませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。
あなたは私たちの父、ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身も、その子たちも、家畜もこの井戸から飲みました。
イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。
しかし、私が与える水を飲む 人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。
彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないように、ここに汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。
イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。
彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。
あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから、あなたは本当のことを言いました。
彼女は言った。主よ、あなたは預言者だとお受けします。
私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。
イエスは彼女に言われた。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなく、エルサレムでもないところで、あなた方が父を礼拝する時が来ます。
救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知っ
って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。
しかし、まことの礼拝者たちが、御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父は、そのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。
神は霊ですから、神を礼拝する人は、御霊と真理によって礼拝しなければなりません。
女はイエスに言った、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。
イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。
そのとき、弟子たちが戻ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを見て驚いた。だが、何をお求めですか？なぜ彼女と話しておられるのですか？という人は誰もいなかった。
彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言った。
来てみてください。私がしたことを、すべて私に話した人がいます。もしかすると、この方がキリストなのでしょうか。
そこで、人々は町を出て、イエスのもとにやってきた。
その間、弟子たちはイエスに、先生、食事をしてくださいと勧めていた。
ところがイエスは彼らに言われた。私にはあなた方が知らない食べ物があります。
そこで弟子たちは互いに言った。誰かが食べるものを持ってきたのだろうか。
イエスは彼らに言われた。私の食べ物とは私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることです。
あなた方はまだ4ヶ月あって、それから借り入れだと言ってはいませんか。しかし、あなた方に言います。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。
すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めています。それは、巻く者と刈る者が共に喜ぶためです。
ですから、一人が種をまき、他の者が刈り入れるという言葉は誠です。
私はあなた方を自分たちが労苦した、したのではね、したの、ん？労苦したのでないものを刈り入れるために使わしました。他の者たちが労苦し、あなた方がその労苦の身に預かっているのです。
さて、その町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。
それでサマリア人たちはイエスのところに来て、自分たちのところに滞在してほしいと願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。
そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。
彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと分かったのです。
さて、2日後にイエスはそこを去ってガリラヤに行かれた。
イエスご自身、預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言なさっていた。
それでガリラヤに入られたとき、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎したが、それはイエスが祭りの間にエルサレムで行ったことをすべて見ていたからであった。彼らもその祭りに行っていたのである。
イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。イエスが水をブドウ酒にされた場所である。さて、カペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。
この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところに行った。そして下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていた、のである。
イエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り、決して信じません。
王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてください。
イエスは彼に言われた。行きなさい。あなたの息子は治ります。その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていった。
彼が下っていく途中、しもべたちが彼を迎えに来て、彼の息子が治ったことを告げた。
子供が良くなった時刻を尋ねると、彼らは昨日の第7の時に熱が引きましたと言った。
父親は、その時刻があなたの息子は治るとイエスが言われた時刻だと知り、彼自身も家の者たちも皆信じた。
イエスはユダヤを去ってガリラヤに来てから、これを第二の印として行われた。
アーメン。ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとつかかったね。
なんかね、なんか、うん、なんか私もいっぱいつかかったんですけれども、
うん、
もう今日の3章と4章は本当に私の好きな場所。有名でね、有名なとこですよね。なんか最初3章はニコデモが出てきて、ニコデモとイエス様がお話しするところだったし、4章はサマリアの女が出てくるところだったし、ねえ、うん、本当に。
でも、モグちゃんにとってはちょっと難しいんじゃないかな。
うん、
めっちゃ難しいよね。難しいね。そうだよね。
難しい、
うん。ここはとっても神学的なね、話になるから、これは難しいですよ。私にとっても難しいです。
うん
まあ、有名な話なのは有名だけど。
水と御霊っていうのの、うん、3章の5節、うん、イエス様がそのニコデモに、質問されるじゃないですか。ニコデモっていう人はそのパリサイ人って言って、その宗教指導者の、ユダヤ教の宗教指導者のすごく偉い人で、あとで、またその、イエス様の埋葬の時に、ちょっと出てくる人なんだけど、うん、偉い人なんだよね。すごく偉くて、うん、お金持ちで議員なんだけど、議員だっけな、パリサイ人。うん、議員もやってたのかな。
ユダヤ人の議員であったって書いてあるね。
そう、すごく、まあ、大先生よ。ユダヤ教の。大先生が、イエス様、うんみんなのほら、他のパリサイ人の集団の中では、いや、この人はメシアかもしれないって言うと、もう袋叩きに遭うから、夜こっそり会いに来てるのよ。イエス様に。
うん、
イエス様、うん、イエス様のことをもうすごく尊敬してるんだよね、多分、心の中では。だけど、言えないみたいな感じで。日が暮れて、こっそりやってきて、それで、新しく生まれなければ、生まれなければ神の国に入ることはできないってイエス様に言われて、新しく生まれるってどういうことっていうふうにこの人は思ったわけだよね。
うん、
そしたらイエス様が、うん、水と御霊によって生まれなければ、新しく生まれることはできませんよって言われて、うん、もうますますこの人はわからなくなったの。で、うん、これをね、私も全然、もう分かんなかったんだけど、これ多分ね、教派によってとか、その神学者によって、多分諸説あると思うんですけれども、私がこの間習ったのでは、だから多分、賛美さんの あれと違うかもしれんけど、なんかこの間習った話ではよ、中川先生に習った話では、このね、そのニコデモっていう人は、そのユダヤ教のその神学者としてすごく偉い人じゃない。で、このね、ユダヤ教ってね、なんかね、人生に何回かこの新しく生まれ変わるっていう言い方をするのって何回かあるらしいんですよ。例えばその成人式、バルミツバってやつか、成人式のと、ユダヤ人って成人式っていうのを何歳かでやるのよね。15歳かなんか忘れたけど、その時に、それも、生まれ変わったと。で、あと、例えばこの神学者とかだから、例えば、なんだっけな、ちょっとうろ覚えなんだけど、例えば教授になったとか、教授になった、先生になったとか、なんかその人生の節目節目で、あと結婚もそうだね。結婚した時もその新しい申請したっていう言い方するらしいんですよ。ユダヤ教の中ではね。で、この人はもう結構なもうお年なので、もうユダヤ教の先生の中でもかなり上の方に行ってる方なので、もう何回かもう自分のその生まれ変わるのはもう全部やり尽くしてるのよ。生まれ変わるって申請するっていう体験をね。だから、もうこれ以上自分が新しく生まれ変わるっていう、もう全部もう玉がもう持ち玉がないっていうかね。だから、それなのに生まれ変わるってどういう、生まれ変わらなければいけないって言ってるのはどういうことなのかなと思ってすごくわかんなくなったみたいで、それで聞きに来たんだって。こういうふうななんかユダヤ教のそういうしきたりっていうか、あれを分かってないと、ここでなんで、この人が全く分からなくなってしまったのかっていう意味が分からないよっていうなんか話をこの間聞いてね。あ、そうなんだと思って。で、イエス様がおっしゃってるその水と御霊っていうのは、要するに、水と御霊って聞いたときに、このニコデモさんは、お母さんの体の中からもう一回生まれなければいけないってことっていうふうに捉えたんだよね。
うん。
お母さんに、そんなことをどうやったらできるのって言って、ますますこの人分からなくなったんだけど、この水と御霊っていうのは、水っていうのは、人間として生まれること?つまり、水ってほら、赤ちゃんって羊水の中から出るでしょ?
うん、
お腹の中の時水に入ってるじゃない。で、生まれる時水と一緒に出てくるじゃない。うん、だからそういう意味の水とか、あと男性の精子も、その水っていうことにもなるらしいんですよね。で、その水っていうのは、要するに人間としてこの地上に生まれ落ちて、そして御霊によって生まれるっていうのは、要するにその、なんていうかな、水、なんていうかな、バプテスマっていうか、こう、要するに、信じて、イエス・キリストのことを信じて、そして、なんていうの要するに、その、なんていうかな、神聖体験のことを言ってる。御霊っていう精霊様が内住して、難しいね。ちょっと、途中で分かんなかった。だから、とにかくなんか前も私その話したような気がするんだよね。人間としてこの地上に生まれるっていうプロセスはもう絶対必要なんだよ。救われるためには。まず。だからそれで第一段階。で、もう一回申請するっていうのは、メシアを信じること。メシアによって救われるっていうことが必要になる。そうすると、神の国に入って、そして永遠の命を得ることができるんだよ、につながってくるらしいんですよね。でもこの水と御霊っていうのを、水っていうのを、物理的に水にバプテスマみたいにこう、私も洗礼受けたじゃないですか、もぐちゃん。
うん、
教会で、うん。あれっていうふうに捉える人もいるんだって、教派によっては。
う
ん、だから水、
私もそんなふうに思
う。水に邪分をしないといけないっていうふうに言う人もいるんだけど、うんうん、ユダヤ人がここを読むとっていうか、本当は、その水っていうのは、その人間がこの生まれ落ちること、 ていうふうに、まず生まれ落ちるっていう、そのプロセスっていうことらしいよ。
うん、
なんて、なんかおかしくなってきたけど、確かに、もう一回ちょっと復習しないと忘れちゃうね。
うん、
あの、賛美さんはなんか、そうじゃなかったりする？
いや、あの、特別にその水とかね、それにはあんまり意味を置かないで、うん、ただ生まれ変わるというのは、やっぱり、あの、霊的、うん、霊的目を持って、
うん
で、見ないとわからないということ。だから、やっぱ、うん、肉から生まれたのは肉で、霊から生まれたのは霊だと言ってるじゃないですか。
はいはい、
だから、霊的なことを今、まあ、ちょっと強調しているみたいな感じ。だから、
うん
うんまあ、メシアを、うん、信じるようになる、イエス様を信じるようになるというのはですね、だから、御霊によるものだから、
うん、
でそれじゃないと、あ、それメシアをイエス様を信じること自体が生まれ変わることだという意味。
そうだね、そうだね。まだこれはこの段階ではイエス様は十字架についてないから、で、うん、このお話ししてる相手ってのはユダヤ人じゃないですか。だから、うん、あのこの段階での福音っていうのは私たちが今聞いている福音とは違うって、この人たちの意は、うん、とにかくそのイエス様をメシアと信じること。この人が救い主だってことを信じることが、この人たちにとっての救いの条件なんだけど、私たちは、まあその十字架以降の人間なので、イエス様がもう十字架につけられて、すべての罪を、あの、背負って、私たちの罪を全部身代わりに受けてくださった後、イエス様のその恵みが私たちに転化されて、そのイエス様を信じた人が救われるんだっていうふうな、のと、このまだ十字架以前のこの今のシーンとはまた違うっていう話だったんですけど、なんかこう、そうね、そのイエス様のその奇跡を見ないと信じない人と、あと、なんていうかな。
話を聞くだけで信じる人とね。
話を聞くだけで信じる人っていうの、またそこにもいろいろな人がいるんだけど、そこがなんか、うんもう、あの、信じればいいのにと思って、こう、読んでると、こう、もどかしくなるんだけど、もどかしくなるんですけどね。で、今も、ユダヤ人の方っていうのは、あの、ほとんど、イエス様のことは、全く興味がなかったり、なんていうか、逆にこう、ね、キリスト教っていうのは、ものすごく、まあ、毛嫌いされてたりとかね、あの、あれなんだけど、結局、最終的には、この神様のご計画では、ユダヤ人っていうのは、やがてイエス様を必ず信じる時が来るっていうふうに書かれているから、うん、もう私たちはもう本当にそれを祈っていきたいなというふうには思うんですけどね。あ、なんか、あの、誰か書き込みをされましたね。いつもありがとうございますさん。メシア。そう、これなんかね、メシアっていうふうに、あの、スマホで打ち込んで変換すると、これになっちゃうんだよね。すっごいめんどくさい。メシアになっちゃう、ね。
ああ。
そう、変換すると。そう、なんかそれを思い出しましたけど。ねえ。あと、サマリアの女は、すごく私は、あの、なんていうの、こういうのなんていうのかな。あの、私はものすごく、シンパシーを感じるっていうんですかこういうの。サマリアの女はすごく私はなんかこう、気持ちがわかる、すごく、
うん。
なんかこう、シンパシーを感じるって言うと、私がまるでな、5人夫がいたみたい。いや、そんなにはいないんですけど、でもなんかすごく、すごく、やっぱ、本当に、この人、うまくいかない人生だったんだよね、きっとね。もう、あ、この人こそ、絶対に、もう、夫だ、もう夫になる人だと思って、信じて、結婚するんだけど、うまくいかなくて、っていうのを、こう、5回繰り返したことを、全部、イエス様に見抜かれてしまって、それで信じた人だよね。ねえ。こう初めて今日会って。でしかも、このサマリア人っていう人は、たちは、もともとその、ユダヤ人と同じだったんだけど、その、捕囚 補習って言って外国に攻められてね、連れて行かれちゃったりして、外国、ごっそり連れて行かれるんですよね。この当時っていうのは、うん、その戦争に負けると、ごっそりそこの地域の人たちは連れて行かれたりして、で、そこで根血になるのよ。あの、血が、あの、要するに、あの、その、あ、敵国の人とか、そのなんかその、なんていう、連れて行かれた地域の人と、こう、雑魂みたいになって、それで、あの、要するにハーフになってしまう。ハーフっていうか、こう、根血になってしまうね。ユダヤ人っていうのは、もうすごくなんかこう、なんていうの、あんまりその、周りの周辺の人たちのその宗教とかに染まらないように、習慣に染まらないように、自分たちのコミュニティで、あの、増えていくっていう、あの、ことを、あの、なんていうかな。まあ、ベースにしているんだけども、このサマリア人の人たちっていうのは結局そうやって、戦争の影響で、こういうふうに雑魂して、血が混じってしまって、しまったもんだから、ユダヤ人からは、仲間じゃなくて、蔑まれてる、うん、低く見られてる。もともと同じだったのにね。もともと同じだったのに、混ざっちゃったっていうことで。それで、なんか、あの、エルサレムに行って礼拝捧げることもできないし、サマリアの人たちっていうのはね。で、あの、ほとんど付き合いもなかった。ユダヤ人と付き合いもしなかったんだけど、なぜかイエス様は、もうこの、女に会いに行くためにっていうぐらい、なんかこう、なんていうかな、わざわざそのルートを通って、のサマリアに来られて、そして当時は男性が真っ昼間に女性と二人きりでお話しするとかいうのは、人に見られたらあんまりいい噂が立たないっていうかね、そういうのはあんまり避けるべきことなのに、うん、イエス様は女性と二人でお話ししてたんだよね。だから弟子たちはびっくりするんだけど、そうやってこう、すごくイレギュラーなことがここで起こった。女性と、しかもサマリア人とイエス様が話してるって言って、そういう、なんかいろんな意味合いがここに、ここから読み取れるらしいですよ。で、私は好きなの、ここは。で、サマリアの女は本当に、なんか、あの、すごく気持ちがわかるなと思って。だからそのサマリアの女は水を汲みに、生活するために水道とかないから水を汲みに行かなきゃいけないでしょ？お水を、うん、あの、生きていくためにはね。だけど、井戸に行ったら、うん、ほら、女の人がいっぱい来るじゃない。朝早くとか、うん、お水汲みにみんな行くけど。うん、だから、人がいない、もう、ま、一番暑くて行きたくないような時間帯 ?12 時、
うん、
ま、お昼の12時にここに行って水を汲んでたのよ、この女の人は。
うん、
そこにイエス様が待ってた。そう。で、イエス様のことを信じたんだよね。ね、
うん、
うん、すごい。面白いとこですよね。
はい。
はい。という感じで、はい、今日はね、全員、6人ぐらいね、あの、立ち寄ってくださったのでね、うん、本当に良かったですね。はい。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。おやすみなさい。
ありがとうございました。おやすみなさい。
はい。
はい。